こんにちは、ネイティブ英語環境奥村美里です。今回は私が英語に触れてきた時間で実際に体験したり気づいたりした英語で犯しやすい間違いについてですね、お話をしたいと思います。今回の最初のトピックは可愛いという言葉についてです。可愛いという日本語ですね。特に女性ならば、いろいろなものに対して使いますよね。例えば洋服、ああ、この服かわいいとか、小物とか、さまざまなものに関して使うと思います。男性も、かわいい女性を、きれいな女性を見て、彼女かわいいんだよねとか、かわいい感じの人だなどというふうにですね、女性を形容するのにも割とかわいいという言葉は使われると思います。英語でですね、可愛いというのは、直訳するとキュートなんですけれども、これは実はですね、注意が必要な言葉で、赤ちゃんとか動物以外には使わないです。で、男性の方ですね、キュートというのは非常に女性的な響きがあるので、多用しないように注意をしてください。ではちょっと考えていただきたいんですけども、このドレス可愛いと言いたい時には何と言ったら一番自然に聞こえますでしょうか。ちょっと考えてみてください。このドレスかわいいと言いたいときには何と言ったら自然に聞こえますでしょうか。正解は This dress is nice ですとか This is a nice dress と nice という言葉を実は使うんですね。それでは男性、女性両方に質問なんですけれども、彼女は可愛い人だと言いたいときには何と言ったらいいでしょうか。彼女は可愛い人だ。正解は She's pretty とか She's beautiful というふうに使います。違いはですね、pretty というと、セクシーさがない可愛らしさであって、ビューティフォーというと、もよりこう美しいという感じになります。彼女は可愛い人だと形容したいときには、She's pretty とか、She's beautiful というふうに使います。おそらくですね、大人の女性には、She's beautiful という方が、一般的に使われると思います。または、めちゃくちゃ美人、めちゃくちゃかっこいいと言いたいときにはですね、She's a knockout、He's a knockout という言い方もあります。ノックアウトというのは、美人ですとか、すごいハンサムという時に使われます。またですね、これも両方使えるんですけれども、女性、男性、両方使えますけれども、ゴージャスという言葉を使って、He's gorgeous とか、She's gorgeous というのも使えます。これもよく使えます。これもですね、とっても美人とか、ハンサムで魅力的な場合に使う表現になります。このゴージャスという言葉なんですけれども、日本語でですね、ゴージャスというと、なんかこう、キラキラしたイメージがあると思うんですけれども、英語では主に人を指して使われてですね、素敵なとか素晴らしいぐらいのこうニュアンスで、物やことに対して使われる場合も、お金がかかっている、かかってないに関わらず、圧倒的に素晴らしいものについて形容されます。例えば、A gorgeous sunrise. A gorgeous sunrise. 素晴らしい朝日などのようにも使えます。あとは口語ですけれども、本当によく使う表現としてですね、She's hot とか He's hot という hot という言葉をよく使います。これはですね、かわいいとかかっこいいとか綺麗とかいうもんじゃなくて、外見がすごいイケてると。で、セクシーである。ぐらいな感じで、hot という単語を使います。これもですね、男女問わず両方に使えます。私がアメリカに留学してた時にですね、私のアメリカ人の友達の男性が、安室奈美恵さんのポスターを部屋に貼ってましてですね、She's so hot っていうふうに、ことあるごとに私に訴えてきてたんですけども、そういうふうに使うんですね。超かわいいみたいな感じですね。セクシーだっていう感じで使います。また、セクシーというのを今ちょっと出ましたけれども、セクシーとかゴージャスという言葉はですね、呼びかけにも結構使われます。奥さんであるとか、恋人に Hello gorgeous とか Hello, sexy と呼びかけたりもよくします。この辺もですね、ドラマとかを見ていると、注意して見ていると、あ、使ってるなっていうのがわかると思います。関連なんですけれども、もう一つこう気をつけなければいけない言葉にですね、家庭的という言葉があるんですね。で今お手元にこう電子辞書がある方、ぜひ家庭的というのを和英で引いてみていただきたいんですけれども、おそらく家庭って引くと、関連のところにですね、家庭的っていうのが出てると思うんですけれども、ちょっと引いてみていただけますか。大丈夫でしょうか。そうするとですね、だいたい homely、H-O-M-E-L-Y という homely という単語が書かれているんですけれども、この単語はですね、実はとっても注意の必要な単語なんですね。というのもですね、実はホームリーには、2つ意味がありまして、家庭的という意味も一応あるんですけれども、人や顔立ちが平凡で魅力的でないという意味も実は あるんですね。なので She's so homely とかですね、褒め言葉で使っても、それってなんか不器量ってこと私っていう風に取られることもあるので、家庭的と言いたいときには homely というのは、使わない方がいいんですね、実は。ではどういう言葉を使えばいいと思うでしょうか。ちょっと考えてみていただけますか。これはですね、実はアメリカとイギリスでは多少の違いがありまして、アメリカではですね motherlyで、イギリスでは warm とか kind というのを使うようです。なので、家庭的だとか言って、褒め言葉で言いたいときにはこの辺注意して使っていただければなと思います。で、次のトピックなんですけれども、これはですね、本当に英語圏で、この人教養あるなって思われたければですね、絶対に知っておかなければないこと、ならないことを、取り上げたいと思います。それは、political correctness。PC というふうに略しますけれども、に関してなんですけれども、主にですね、アメリカを中心とした動きで、性別とか人種とか肌の色による差別的な表現を避けるための politically correct、 つまり政治的に公正な表現方法をしないとダメだよという動きなんですね。 PC ってよく言いますけれども、日本でもご存知だと思うんですが、最近書籍とか雑誌とかで、ビジネスパーソンという言葉をよく目にするようになったと思うんですが、これはですね、昔は80年代ぐらいまではですね、おそらくこうビジネスマンと言ってたんですけれども、それはマン、つまり男性を連想させるので、ビジネスパーソン、ビジネスをする人というふうに、女性男性問わず使えるふうにですね、置き換えられているんですね。その他にも、性別については不特定多数を指す場合はですね、どちらの性も示唆しないように、日本でも最近一般的になってきましたけれども、スチュワーデスというのをフライトアテンダントと言いますね。客室乗務員って言ってますね。スチュワーデスじゃなくて客室乗務員って言ってますけれども、これは、英語ではフライトアテンダントというふうに言います。それですとか、議長のこと、チェアマンと言いますが、これもですね、チェア、またはチェアパーソンというふうに置き換えられていますし、ポリスマン、これは警察官のことですけれども、これもポリスオフィサーというふうに置き換えられています。で、マンカインド、これは人類ですけれども、マンというのは男性を、示唆しますので、これもですね、ヒューマンズとかヒューマンカインド、ヒューマンビーイングスというふうに置き換えられています。で、セールスマン、日本語でもセールスマンと言いますけれども、これもですね、セールスパーソンというふうに置き換えられています。で、性別以外の人種とか、身体障害についても、こう配慮のある表現方法が取られるようになっています。で、単語の置き換えだけではなくて、無意味に性別ですとか人種を表現しないということも挙げられます。この辺は日本も一緒だと思うんですけれども、日本語でもですね、ビジネスマンとかセールスマンのように、もともと英語から来た言葉は英語の影響を受けて、セールスマンがセールスパーソンとかビジネスパーソンという表現になってますよね。で、同時にですね、 営業マンとかのこう表現もこう対象が明らかに女性とか男性とか分かっている場合であれば、営業ウーマンとか営業マンという表現でも構わないと思うんですけれども、不特定多数を相手としている場合は中性的な表現ですね、セールスパーソンとか営業担当を用いるに越したことはないと思います。これは日本語でも一緒だと思うんですけれども、その他ですね、関連でアメリカでは恋人のことをですね、パートナーとかライフパートナーという呼ぶ人がだんだん増えているんですね。で、昔はですね、恋人というと彼女、つまりガールフレンド、彼氏、ボーイフレンドというような、言い方が一般的でだったんですけれども、これはわざわざこう性別を言わなければなりませんよね。なのでこういう表現を避けるためにですね、もともとは同性愛者の間で、パートナーとかライフパートナーという言い方が、広まったんですけれども、最近は非常によく使われています。 He's my partner とか He's my life partner とか、そういうふうに言うんですね。彼は私のパートナーです、ライフパートナーですというふうに言います。で、私がちょっと大好きな映画で Love Actually という映画があるんですけれども、そこでですね、小学生の息子がお父さんに向かって I'm in love、 恋に落ちたんだというとですね、お父さんが What does she, he feel about you? 彼女、彼かもしれないけど、その人は君のことどう思ってるんだいっていう風にですね、言ったわけなんですね。で、彼は She doesn't even know my name、 彼女は僕の名前すら知らないんだという風にですね、受け答えの時に彼女 She というのを強調して、女の子が好きなんだよっていう風に強調したんですね。だ、これもある意味こう PC で、政治的公正さに基づいた表現でですね、まあ、こういうセリフというのはおそらく日本の映画ではまだまだありえないんだろうなと思った次第なんですけれども、まあ、今度ドラマとか映画を見るときにはですね、このぜひこの PC Political Correctnessに注意して見てみていただければと思います。きっと新しい発見が、日本と違う新しい発見が必ずあると思います。ちなみにですね、古い辞書などを見ていると、恋人は Lover とか Steady って書いてあったりするんですけれども、 Lover となると、言うとですね、性的な関係を彷彿とさせて、 Steady というと非常にこう古臭い感じがするので、まあ、基本的には恋人、彼氏、彼女と言いたいときには girlfriend、boyfriend、partner、life partner とかを使うというのも覚えておいていただければなと思います。次にですね、お伝えしたいんですけれども、これも間違いやすい英語なんですけれども、忘れ物をしないでねというと英語でどういうふうに言うでしょうか。よくですね、don't forget anything in your room、なんか、部屋の中にあるもの何も忘れないでね、 Don't forget anything in your room と言ってしまう方がいらっしゃるんですけれども、そう言うとですね、部屋の中のものの何かの存在を忘れないようにと言っているようで、ちょっとこう意味がわからないと、ネイティブスピーカーには受け取られてしまいます。なのでどういう言えばいいかというと、まあ、友達だったら Are you ready? 準備できてる?とか、まあ、親として子供に向かって念を押すんだったら Have everything? 全部持った?とか Have you got everything? 全部持った?などというのが、まあ、一般的になります。しかしですね、まあ、日本でも、もう年のいった子供に歯を磨いたとかハンカチ持ったと言わないのと同じで、まあ、親でも大きい子供に対しては言わない表現なんですね。実はまたこう日本人だったら誰でも割と言ってしまう表現にですね、お気をつけてとか、お体にお気をつけてというのがあるんですけれども、これも実は注意が必要な言葉で、例えばですね、目上の人がどっかに行ってしまうとか、目上の人とも あんまり頻繁に会わないという意味で、お気をつけてお過ごしくださいみたいな感じでこう別れ際に行ったりするケースが日本ではたくさんあると思うんですけれども、こういう場合にですね、丁寧にしようとして Please take good care of yourself、 please take good care of yourself などというとですね、相手にどういうふうに聞こえるかというと、まるであなたは自分の面倒も見られないからちゃんと気をつけなきゃダメよみたいな風に聞こえるんですね。で、まあ、ちょっと失礼に当たってしまう場合があるので、もう言わないかお気をつけてと目上の人に言いたいときにはわざわざ take good care of とか言わずに、もうカジュアルに take care とか take care of yourself というとですね、より自然に聞こえます。なのでわざわざご自分が気を使って言っているのに失礼に当たってしまってはもったいないので、なるべくですね take good care of とか言うとちょっと音気せがましくとか聞こえるんですね。なので目上の方に言いたいときには take care of yourself というふうにちょっとか日本人的にはカジュアルに聞こえるかもしれないんですけども、そう言うんだよということをぜひ覚えておいていただければなと思います。またですね、簡単な表現なのに本当に気をつけないといけない表現にですね、 I don't know という表現があります。もうこれをお聞きの方ならお分かりになると思いますけれども、意味は分かりませんとか知りませんですよね。例えばですね、初めて会った相手に、こう言われたとしましょう。 Excuse me, have we met before? Excuse me, have we met before? すいません、前にお会いしたことありましたか?と聞かれたときに、ああどうだったかな、わからないなとあなたが思ったとしましょう。そのときにですね、 I don't know, わかりませんと言ってしまう方が結構いらっしゃるんですけれども、これは大変失礼な表現になります。この会話からですね、英語のネイティブスピーカーが受け取る印象はというと、相手が Have we met before? 前にお会いしたことありましたっけと聞くと、あなたはそんなこと知らないよ、そんなこと知るかというぐらいのですね、大変失礼な言い方、ニュアンスになってしまうんですね。まあ、I don't know というのは知らない、わからないといった意味なのですけれども、この言葉を発された際にですね、相手はあなたに関して思い出そうとする意思がない、その質問に興味がない、どうでもいいじゃんというふうなですね印象を持ってしまう恐れがあるんですね。実はそれでは今回のような会話の場合に何て言えばいいんでしょうか。Have we met before? この前お会いしたことありましたっけと聞かれて、わからないなと思ったら、なんて言うと、正しい英語になるんでしょうか。答えは、I'm not sure。 いやちょっと思い出せないですねとか、どうでしたかね、そういう風なニュアンスになります。この I'm not sure というのは大変よく使われる、表現でですね、非常にソフトな印象で、相手に悪い印象を与えることもないんですね。で、I don't know と I'm not sure というのは、まあ、一見非常にですね、似たシンプルな、言葉だと思うんですけれども、時と場合によっては相手に与える印象が本当に全く異なりますので、注意が必要です。あとですね、これも非常に、間違える人が多いんですけれども、注意が必要な、表現ですが、例えばホテルとか自分の部屋とかオフィスにいるときにですね、まあ、外からドアにノックの音がしましたと。で、ドアの外にいる人に誰ですかって尋ねたい場合は、何と言ったらいいでしょうか。ちょっと考えてみてください。ドアの外にいる人に誰ですかと言いたい場合、ここでですね、誰ですかの意味で Who are you? と言ってしまう人が、まあ、たまにいらっしゃるんですけれども、これも非常に失礼に当たります。 Who are you? というとですね、お前は誰だというニュアンスになってしまうんですね。実はでは、そういう時にはどういうのがいいのでしょうか。正解は Who is it? ということです。で、英語ではですね、相手の顔が見えない段階では it が使われるんですね。で、答える時も it を使って It's me、 私ですとか It's Mika、 ミカですなどと答えます。顔がですね、見えても見えなくても Who are you? と聞くのは お前誰だというニュアンスになってしまうので失礼なので、これは本当に使わないようにしてください。で、顔を合わせているときはですね、 May I have your name please? どちら様ですかというふうに尋ねることもできます。こうすると、まあ、丁寧な感じになりますね。またですね、顔が見えないときのどなたですかという聞き方について、お伝えしたいと思うんですけれども、例えば暗くて顔が見えない場合ですね、例えば、ガレージに車を止めて、誰かいるんだけれどもわからない、そこにいるのは誰ですかと聞きたいときに、言う表現として Who's there? Who's there? というのを使います。2つ目にですね、電話などでどなた様ですかと言いたいときは Who's calling please? Who's calling please? というふうに言うとですね、非常に丁寧な言い方になります。またですね、大体の人がもうご存知だとは思うんですけれども、初対面の人にですね、いきなり What is your name? お名前何ですかと聞くのはですね、非常に失礼な言い方なのでやめてくださいね。この表現はですね、 What is your name? というとお名前何ですかではなくて、名前は何だぐらいの尋問口調ですね、警察とかに捕まえられて、名前は何だって言われるぐらいのですね、非常にきつい尋問口調になりますので、これはもう使わないようにしてください。で、初対面の人の名前を聞きたい場合ですね、それは、Hi, I'm Misato とかですね、まず自分から名乗ると、相手も Hi, I'm John、 私もジョンですとかってですね、返してくれますので、 What is your name? というのは聞かないと。その代わりにまず、相手の名前が欲しかったら自分から名乗るですとか、まあ、レセプションフロントなどだったら May I have your name please? お名前をいただけますかというふうに聞くとですね、非常に丁寧に相手には聞こえますので、誤解を招かないようにぜひですね、お名前を聞くときには What is your name? というのはぜひ絶対に使わないようにしてください。それではこの音声は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。